どうもごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。熱量と文字数1月30日でございます。新番組全部見てみた件、通称新全件は来週の配信となります。1月中までメール受け付けておりますので、すでにですね、記者の皆様から集計したね結果っていうのは、エピーロ記者からも届いておりますので、それを今から参加っていうのはちょっと難しいかもしれませんけれども、一応来週新全権やるよというお知らせでございます。で、本日お送りいたしますのは、この1月の月間熱量と文字数、こちらの方で長浜博監督定点観測という、シリーズずっとやってますけれども、その2019年1月バージョンでございます。長浜博監督、最近ではザ・リフレクションという、アニメーションを作りになりました。配信聞いていただければ分かる通りですね、毎月アメトイ、アメリカの、おもちゃを紹介するコーナーやってるんですが、とにかくアメコミが大好きなんですよね。最終的にはスタンリーと仕事するというところまで行ったんですけれども、スタンリーさん亡くなってしまいまして、長間監督も相当落ち込んでいらっしゃいました。しかしですね、逆に考えれば長浜博監督と仕事するまで生きててくださったっていう存在の方でもあるのかなというふうに思っておりますので、で長浜博監督ね、いろんな作品に携わっておりますけれども、このクールだと林子枝ちゃんの、後ろの方の話数やっているようなんですけれどもね、今どんなことを考えているのかというね、ちょっと定点観測的な、一人の人物をずっと追いかける定点観測、この監督はですね、仕事論、生き方論、いろんなその角度からね、金言資源飛び出してくる人でございます。どうか皆さん、この長浜博監督、ずっと追いかけ続けていただければと思います。会いたい方は毎月月間熱量と文字数という第3木曜日にやっているイベントで、長浜さんに会うことができます。サインとかのおねだりはなしなんですけれども、その他まもなくチケット発売になりますが、それも来週お伝えしますが、3月の16日の八木橋百貨店でのイベント、こちらの方にも長浜博監督いらっしゃっていただきますので、長浜さんのコレクションの展示などもね、しようかななんて思っております。番組の感想、そしてメール、この1ヶ月で見たこのアニメ面白かったというこの1話のコーナー、そして理想のあの子とのデートで回収した CG、部品部のコーナーまで送ってください。すべてのメールの宛先は熱文字@gmail.com までです。番組の感想もお待ちしております。というわけで聞いてください。長浜博監督の定点観測2019年でございます。
熱量と文字数。
月間熱量と文字数。お願いします。おめつぶしゃけのサンキュー達夫です。
国坂です。
アストミシンゴです。
長浜博です。
よろしくお願いします。さあ、というわけで、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2019年ですけども、よろしくお願いします。はい、3月の16日にですね、八木橋百貨店の熊谷のイベントをやるんで。
俺の誕生日の次の日。
あれ、そんな覚え方いらないです
ね。俺はそう覚える。
そんな覚え方いらない。
俺はそう覚える。
というわけで、今日はそんな長浜博、久しぶりなんですよね。
そんな長浜博、
そんな長浜博が、
久しぶりですね。
まあ、あのただのね、なんかこうアメコミ好きおじさんとして認識してる人も結構いるんじゃないですか。あのアニメ作るのが得意なんですよね。割と得意。
人より得意。
人より得意。
で今日はあの長浜市の定点観測シリーズということで。ここ最近のお仕事などもちょっと伺っていきたいなと思うんですけども、
はい、
まずはこの、イベントでもおなじみの長浜浩の大人のおもちゃのコーナーから、
まずおもちゃ
いきたいと思います。おもちゃコーナーです。はい、
はい、
お
もちゃ
毎回ねこれ持ってきてもらってるんですけどね、コレクションをね。
そうですよ、これ
今日でかいっすね。
これあれだ、スティングレイって知ってます？
スティングレイ、大きい。
おお、
潜水艦のお話ですよね。
そうです。
話というか秘密基地があってね。
そうです、サンダーバードの前番組です。
前番組の前、
そう、サンダーバードを作ったジェリー・アンダーソンの作ったモノクロから初めてのカラーだったんでは。
おお、
うん、確かジェリー・アンダーソンこの前までは全部モノクロだったと思う、
はい、うん、でちょっとね、箱には本当にちょっと未来的な潜水艦と乗組員の人のイラストが書いてありますけど、
うんうん、そうです、トロイ・テンペストって、これキャプテン、
うん、
艦長ですね、
うん、
はい、これね俺が子どもの頃にやってたんですけど、1964年かなんかなんですよ確か最初は、
うん、アメリカで放送されてた、
イギリスです、
イギリス、
イギリス、
日本でも放送されてたんですか？
されてました。
へー、
で俺がねちっちゃい頃に見てんですけど、絶対に何回目かの再放送なんですよ、
はい、
70何年か、72年とか3年とかに見てた、
はい、うん、
でかっこいいんす、
うん、いや分かる分かる、
いや分かります、
かっこいいんすよこれ、うん、でね、うん、これ秘密基地で本当はね話したらよかったっていう、スティングレイの秘密基地はあのいろんな作品に影響を与えてるんですよ。
うん、
あのね、ね、あ、これだ、これスティングレイの秘密基地、
ちょっとね、ちっちゃい横の箱、ガレージみたいなのが書いてありますね、
はいはい、
側面に
マリンビルっていうね、
はい、
マリンビル、
ビルっていうのはビレッジって、
はい、
町みたいなの
を、
まあ、マリンビルっていうんですけど、
はい、これガレージじゃないんだ、
じゃない、これね敵の襲撃、まあ、海底人みたいなのがいて、うん、海底人の襲撃から地上を守ってるワスプっていう、
うん、
その警備隊みたいなのがあって、
うん、
それの潜水艦なんですよ、攻撃潜水艦みたいな、
うんうん、
でこのねマリンビルって基地が敵の襲撃があると地中にね沈むんだよ。
かっこいい、上がってくるんじゃなくて沈むんすね。
そうそうそう、どんどこどこどこどんどこどこどこって音がして、こうもうあの地中にギャーってビル音全部
普段地上にあって
普段地上にある
は
だけど、そのこれにもね書いてあるんだよね、スタンバイフォーアクションっていう言葉があるんですよ、
戦闘態勢になる。
そうそうそう、そうするとどんどこどこどこどんどこどこどこって、
なるほど、
もうあの
高まる、
ワンダバ系ウルトラマンのね、はい、ワンダバ系になるわけですよ、うんうん、まあかっこいい。これが穴がギュイッて開いたらシュパーン出てくるんですけどね、この
魚雷、魚雷、
スティングレイが、
スティングレイが出てくる
基地、うん、で、あ、はい、これね魚雷がね確かにね、このスティングミサイルっていう武器しかねえんですこいつ、
うん、この赤いのが、
うん、
そうですね、
ただこれがもう滅法強い、
うん、
大半のなんか潜水艦はこれで撃沈されちゃうんですけど、
うん、
これをね、これがねマッチボックスって、前回俺ねサンダーバードを持ってきたんですよ、
うん、
覚えてます、
はい、
サンダーバード2号、
は
い、でっかいやつ、
覚えてます、
人形がほとんど寝そべって寝るようなやつ、
はいはいはい、
ね、あのねマッチボックスがまずこれを出したんですよ92年、
うん、ね、結構時間経ってから出したんですね、
再放送ブームの時に出した、
なるほど、
なるほど、
92年、
それはこれ人形、
はい、
ね、これねトロイ、
これはもともとこの袋に入ってたんじゃなくて、
違います、また俺の、
あ、なるほど、
俺が移動で
別にあれ
保存用ですよ、ね、
移動で出しました、
はい、
でねこれデンデラレ
ン、デンデラレン、曲それなんですか？
それサンダーバードです、
デンデラレン、違うの、
見て、おお、めちゃ状態いいじゃないですか、
スティングレー、
ちょっともうサメみたいですね、
スティングレイはね、エイのことだけど、
エイなんだ、
うん、でも全然ね、これ確かね、古代魚がモデルになってるんですよね、
古代魚、
これ、で、プロペラがこう、
おー、ね、なるほど、
こうなってね、
はい、
これね、で、これね、
うん、
デンデレレン、デンデレレンデンデンつってこれね、デンデレレレレレンデレレンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデ
中に人が
これ無理やりなの
入れるようになってるんですね。
めちゃくちゃ無理やり乗せんだまたこいつ、はい、あのサンダーバードと同じです、
はい、なるほど。
だって本当は
これこれ複座というかあれですよね、上下じゃなくて左右に座ってますよね、
う
ん、2人ね。
そうですよね、本当だ、さすが。そうなのです、本当は横に乗ってるし、このコックピットにもちっちゃい人間が2人乗るはずなの。
なるほど、
はい、もうあのあ
スケール
無理くりやるわけ。これが俺の大好きな
はいはい、はい、
こうじゃないとやっぱダメです。いいですね、あのこうこうだからこそ買うという、こうやってね、おトロイとこうやってトロイとフォンズという副長が乗ります、ね、
なるほど
ね。
もう潜水艦というよりボブスレーですね。ボブスレーですね。ジャマイカみたいな、
ほぼね、
ほぼボブスレーでしょ。
これね、前後2人しか、
そう
前後1人ずつの2人で、
そうでね、これね、うん、こうやっての乗っけてももうなんか前すら見えない、こういうこと
ね。そうですね、あの帽子の上の部分しか、ね、ただね、こう窓から見えてない、
斜めに見下ろすとこうキャラクターの顔が一応、ね、はい、分かるんですけどね、
はいはいはい、
こうね、
まあでも上見れば ね、 ね、分かりますね。刑務所ぐらいな感じの。
そんな回りくどい窓あります。
でこうほら潜望鏡もちょっと伸びるよ。
はい、あ、おお、ね、王じゃねえ。ね、
で王だよ。王だよこれは。
潜望鏡が出てくるだけ
で。でね、これね、
あ、
このあ ミサイル
、魚雷を設置できるんですね。
もちろんだよ。
芸が細かいな。
魚雷が設置できない潜水艦なんて必要ないだろ、全く戦えないじゃないか、だって
そうですね。
あ、でも横側面から入れた、
あ、両側面から、
両側面からこうやって入れるわけですよ。あ、
まあ、魚雷がない場合はタバコを入れても大丈夫です。
ダメです、タバコを入れて、うん、ダメです、
ダメです。
いいですか、
はい、
これね、
はい、
やーっつって、これですよ。
結構飛びますね。
結構飛ぶんだけど、うん、大欠点がある。
何、
おこうやるとね、出てきちゃう。
別に頭を下にすると出てきてしまう。
だからこれを入れて子供がへーってやったらもう全部落ちます。
なるほ ど、 なるほど、装填して固定されてるわけではない、
ね、ないんです。
カチャッ
と発射前にとスラッと行っちゃうんです、
ね、いやでもいいですよね。
かわいいでしょ、うん、
頑張ったでしょ。
これ黄色の色がまず
かっこいいですね。
まずこの黄色です。
この黄色いいです。
センターのね、
中
心に入ってる。
これが美しいんです。
黄色いラインが、うん、
でね、本物はもっと美しいです。
本物見たことある。
これ特撮作品ですよ。
見たことあるん
ですか。いえ、本物ですよ。あえてジェリー・アンダーソンの作った本物は、
はい、
本物ね、ネットとかで調べたら出てきますよ。
あの、ね、はい、
裏に、
はい
はい、
スティングレイと書いてあるんです。かっこよくない？
かっこいい。
こういうところに書くのは分かるんですよ、横にね。
あ、側面に書いてます、
ね、うん、なるほど、なるほど。
裏にスティングレーって書くの最高でしょ。
確かにかっこいいかも。
なんてかっこいいんだと。
うん、
もっと、まあ、ちょっとセンスがね、ず、うん、抜けてるんですよ。で、3番のところに書いてあります。
はい、
3番
の、はい、ってことでしょ。
そうなんですよ。これしか出てこないんですよ、本編。出てこないけど、これは3号艦だという。
あー、なるほど。
初号機と2号機どうしたんですか？
あれ、だからそこだよ。
うん、
要は、あのね、ジェリー・アンダーソンたち、サンダーバードとか作った人たちって、
はい、うん、
こういうとこにもリアリティを求めたんだよ、
うん、
ほう、子供番組だからって言ってスティングレイ1号ね、
そうね、
1号だけなんてありえないじゃない、
は
い、
確かにね、
何回もやっぱりあの
1号機は失敗したのかもしれない、
そうそうそう、ほんで
2号機は沈められたのかもしれない、
そうそう、で最初はもしかしたらこういう推進ね、装置じゃなかったかもしれないし、うん、もうちょっとこう形が武骨だったかもしれないけど、うん、今の3号機になってこれになりました。
いろいろあってこの形にもついた。
そう、最新鋭艦の潜水艦ですっていうことにするわけよ、
うん、
でもそんなこと説明もしないの、
あ、
かっこいい。
でもやるの決まってるでしょ、なんか、
うん、
ね、これね、あの発進シークエンスがすげえかっこいいんだよ。
へー、
うん、覚えてます？
はい、
ね、
あの上から筒みたいなのがピューってこう出てきて、それもこれも椅子がだから
椅子ごと、またあのね、こいつら本当に
面倒くさいや
つ、無駄に
色があ
るじゃねえの、全然
全然わかんない。
座ったらこうやって回転して、そのままこうやって連れてかれて、ずーっとなんか、
あ、あるあるある、
ずーっとこう寝たままデローンっていくんだよ。
秘密基地あるあるですね。
で、サンダーバードとスティングレーに関しては人形なもんだから、こういう、うん、あの操り人形だから歩かせるっつったって、なんかあの 歩かせるのが一番大変
なの。なるほど。
なんかこんな風になる。
あ、そう、現実的なこともあるんだ。
だから椅子に座らせてんだけど、それでもう首がなんか変な、こんな風なんだよ、なんか。
首が座ってない。
酩酊状態みたいな感じで来るの、みんなね。みんなベロンベロンなの、本当に。
ベロンではない。
ベロンベロン
ベロンベロンではない。
ベロンベロンで潜水艦のチェ
ック。飲酒運転ですよ。
ここに、ね、管みたいなのがピューって来て、椅子でピューって降りてくるの。でね、その時はまだ水にね使ってないんだよ。
なるほど。
ここにザワザワザワザワっつってこう水がね、うん、入ってきて海中に帽子
かっこいい。
で下の肩パルトからこうやって外れ、で前にこうあの穴が開くんだよ、岩に、うん、
はい、そ
したらそこからブワーって見てるって、もう子供心にもうなんかこんな家に住みてっていう、ね、自動で移動できる
装置、ええ、ですよね。
誰もが思ったと思いますよ、こんな家に住みて、うん、本当にあのこういうのが家だったら、スティングレイが家だったら最高なのに、うん、本当にね、はい、美しい、すごい特撮だったね、これ、
うん、
伝わってる、
伝わってる、伝わってる、
伝わってますね。これまたいいのがね、このマッチボックス頑張ってました。これ全種類持ってないんです。だけどね、敵を出してくれたんだよね。
敵がいかにも敵っていう感じの色してます ね。
だって海底人だもん、
うん、
ね、
だからね、灰色というか
紫というか、
そう、これね、
はい、
これタイタン、
タイタンっていう
敵の王様ですね。あの後頭部が突起してます
けど、ね、王様なんだ、
うん、こいつがねめっちゃ悪いの、
うん、
こいつがさ、うん、スティングレイメイみたいな感じ、
はい、
我々がみたいな感じでこう、うんうん、いつも攻撃してくる
ん
だ、
うんうん、
ね、
はい、
で こいつがいることでもうぐんと遊べるでしょ、我々。い
やいや遊びの幅が
当たり前でしょ
うよ、だいぶ広がる。だってもうあの魚雷
を当てるやつが
当て
る悪者がいるんだ
から。
さらによ、さらによ、魚雷がもうなんかこいつら気づかないうちとかにさ、
うん、
なんかこいつがこいつはあの海中泳げるの、
うん、
ね、
はい、
今度アクアマンって公開になるけど、うん、アクアマン見てね、でシュイーって行ってさ、なんかこうテリーンとかやるシーンとかを出してさ、
うん、
でピーンみたいな、
うん、
でなんかスティングレイ俺を倒せるもんなら倒してみるみたいな。
なるほど、なるほど。
ミサイルを撃とう、あ、ミサイルがないみたいなこともやれるじゃ
ない。なるほど、なるほど。
やれるじゃん。そういうこと。
広がるわけですね、バリエーションが。
おあのね、遊べることがまず第一。まず第一です。
第一。
うん、
で、ね、頑張ってるっていうことがやっぱ大事ですよね。
頑張ってるよ。だってもう これで頑張ってるでしょ。
頑張ってる、頑張ってる。
うん、しかもね、もうこれがね、これが出て、これよりサンダーバード2号はでけえの、
うん、
だからこれよりでかく作ったんだよ、バカでしょ、バカだなってなんてバカなんだこれよりでかく作って、しかもこれあの、ね、前後にタンデムみたいに乗ってんじゃん、
うんう
ん、これサンダーバード2号じゃ横にしようとしたわけじゃん、
うん、
だけど2号はこうヘラべったいじゃない、はい、コクピット、だからね、はい、転がっちゃうわけじゃない、
なるほど、
もうなんか全部がうまくいってないんだよ、
もっと、ね、もっとちょうどよくしろ、
何一つうまくいかないんだけど、うん、頑張ってるんだよ、イギリスの人たちが、
完成度どうじゃないんですよね、はい、頑張ってるかどうかなんですよね、大事なのはね、
いやもう、え、違うの、
いやいやいや、もう長間さんの講義受け
て、世の中そうでしょ、だって全部、うんうん、で、ここに持ってきて、この箱よ、
この箱いいですよね、
92年に出したのに何このレトロ感
あ、そうそうそう、
ブリキのおもちゃ、そう考えたらそうね、
発売されたことを現代考えるとかなり
ブリキのおもちゃの表紙みたいになってるよ、映画座のポスターみたいな感じ
でしょ、う
ん、確かに僕が幼稚園の頃見てたおもちゃの箱よりも相当古い感じがする、
うん、感じがするでしょ、
92年で
しょ、平成のものとは思えないです、
いや、これがいいんだって、この色が
いいね、これいい ね、確かに
これすげえ探してて、やっと変えた
んだ、ね、あ、本当ですか、やっと変えたんだ、
いやもう毎回ね高くなっちゃって、
うん、
困ったなと思ってたら、うん、なんとか手頃な価格で、
お
いつ あるはあったんですか、まあ、金に糸目をつけなければ、うん、あまあ探せないものでもない、でもそれでも数が出てないって感じなんですか、
いやスティングレイはねやっぱり数が少ないです、
あ、うん、なるほど、数
だから出てる時に、
はい、
買っとかないと、
買っとかないと、
なるほど、っていうものではあったんですよ、うん、サンダーバード2号の方がまだ高いけどまだ物はあるんですよ、うん、でも、うん、スティングレイはサンダーバード2号よりちっちゃいのに、はい、ちょっとやっぱりねあの人気が高いんですよね、俺らより年上の人たちっていうのがやっぱり、
あ、そっか、
なるほど、
金に物言わしてね、うん、集めちゃうから
そんな言い方すんなよ、うん、いやあれなんだよ、あの本当にあの綺麗な期待だった、
うん、難しいですよね、うん、子供が買うとだってこれどう考えても水に入れて遊ぶからね、
いや
絶対
俺も絶対に水につけたと思う。
だそれをやってない人が残してないとっていうものだから、ね、91年92年でも
素晴らしいでしょ、美しいでしょ、
いいですね、
いいですね、かわいい、
かわいい、
かわいい、
ああ嬉しい言わせてるじゃないですか。いやいや、だってかわいいが一番の褒め言葉です。
あ、そうなんだ。
人形はやっぱ可愛いが一番の褒め言葉よ。
人形
な
ん
だ。人形は人形。あ、まあこれは人形じゃないけど、はい、またほらもう
ね、これは可愛いですね。
ここに座ったりもできる。
上に悪役を乗せるんですか。
いっぱい楽しみがね。
いいでしょ。なんか
取られちゃった
これ。だってこいつがこいつがなんか ここに捕まってたって面白いじゃない。
ああ、
なん
かそうです
ね。さあ、なんか音がしないかみたいな。
敵はどこだ、敵はどこだ、
敵はどこに
来てるか、違う、上だ、上だ、
うわ、足を取られた、うわ、
ギリギリギリギリギリ
ってね、ギリギリギリギリって、
じゃあ今日はこれぐらい
に冷たいな、
もっと遊びたかった、
すごいな、これ
綺麗でしょ、
うん、綺麗、
綺麗ですね、でもね、
ぜひね、写真を撮って帰ってください、
はい、
帰りに、
ありがとうございます、
可愛いので、
じゃあ今日は、これは
スティングレイ、
なんていう会社から出て
る、マッチボックスです。
マッチボックスより、
マッチボックスっていうのはもともとミニカーの会社で、
はい、
あ、
そう、この後にね、はい、あの国井さんがなんかミニカーの会社するって言ってました
けど、はい、じゃあ今日はマッチボックスのスティングレー、ありがとうございました。
ありがとうございました。可愛いので後で写真撮ってください。
さあ、そんな長間さんですけれども、
はいな、
結構ね、熱文字は久しぶりなんで、
はい、
最近どうしてたのかなって。
最近ね、あの
まずまあスタンリーさん亡くなりましたもんね。
そのもうね、うん、スタンが亡くなったことが一番でかいですね、
うん、
がっかり、
うん、
あの本当に何もできなくなるかもしれないぐらい落ち込んでましたね、うん、あのその後に中国のイベントに呼んでもらったんですけど、うん、あのあこれ俺飲んでいいやつ、
はい、
ありがとうございます。あのなんかね、どうその時にサインが描けなくなっちゃって、うん、絵が描けなくなっちゃって、
リフレクション、
リフレクションとか他の絵も、
うん、あ、そう
ですね、絵描けなくなっちゃって、
うん、はい、
でスタンの絵を描いてた、スタンの顔、
あ、なるほどなるほど、
他の絵が描けなくなっちゃって、うんうん、でサインは今回ありませんからって向こうのスタッフに言われてて、うんうん、で行って、でじゃあ大丈夫だって言ったら、いやいやいや、サインもあれですよみたいになって、
うん、
みたいな、
中国クオリティだ
った、違う、ね、急遽ありになったんだけど伝え忘れてたっていうか、なんかちょっとまあ、
なるほど、
違いがあった、
なるほど、
いや申し訳ありませんって言って、でもサインは必須なんですよみたいになって、
あ、
必須、うん、じゃあどうしてもやっぱみんな楽しみに来てくださってるんでってなって、ね、だけど書けないんですよみたいになって、うん、でもそのもう来ちゃってるのね、うん、ファンの人たちが、じゃあなんとかやるけれど説明してくださいっつって、通訳の人に、
うん、
そのスタンリーって方が亡くなったので、うん、ちょっと書ける自信がないって言って、
うん、
書いてみるけれど満足にいかないものになるかもしれないんで、それでもいいですかって言って、うん、でそれでもいいですって言われたんで書いてったんですけど、そしたらまあなんかちょっともうそれしか没頭できないから、うん、なんとか、うん、やりきれましたけど、でもなんか、うん、ちょっとね、
予兆もなかったんですか、
うん、予兆も何も、もう年齢的に95だし、
まあね、
で心臓ペースメーカー入ってるし、あの病気もいっぱいしてるし、だけどその何年も元気にやってきたわけですよ、ってなると亡くなるとは思えなくなってくるんですよね、まあ、勝手な話ですけど ね95まで現役やったんだから、あの素晴らしい生き方だったなって、うん、あの思いましょうよって、そのスタンのスタッフの人とかいろんな人とそういう話になるんだけど、うん、どうしても思えない、うん、俺は。なんでかっていうと、そのこれやろうって言って、スタンがこういうの見せてくれ、こういうのやりたいって言ってたのを、ちょっと待ってくれ、それ今回無理だから次に生かしてくれって言って、
うん、
したら、あ、じゃあ分かった。で次にでも見せてくれるんだろうって言うから、見せる見せるって言って、やっちゃってるもんだから、うん、これが大きなダメージになるわけですよ。
うん、
そう、もう待ってくれって俺が言っちゃったから、うん、待っててね、必ず見せるからって言って、うん、亡くなっちゃったから、うん、うわー、しまったっていう、うん、その申し訳なかったっていうのがあるし、うん、やっぱちょっとこう悔しさがすごい大きくて、まあそれが結構ね、 ドーンと来つつってそんなしんみりした話していいの
か、いいですよ、
大切ですよ、も
うなんかちょっとねしんみりして、それに持ってきて、この間あの藤田敏子さんっていう声優さんが、はい、亡くなった
んですけど、
藤田さんは俺をお酒を一緒に飲ましてもらっただけなんですよ俺。
でもご一緒してたんですね。
一緒に仕事は一回もできなかった。
あ、うん、あ、なるほど。
あの本当に
もう日本人ならみんな知ってる声じゃん、
一休さん、うん、ね、だけど俺にとっては一休さんじゃない、
キャッツアイ、
キャッツアイ、
キャッツアイでも
ない
、
なんだろう、誰だろう、
老中都市の巻、
ああそうだ、そうだ、そうでしたね、
そうだそうだ、
老中都市お好きだってましたもんね、
巻絵、ね、うん、はもう全世界ナンバーワンの女ですからね、
全世界ナンバーワンじゃないですか、
当たり前でしょ、巻絵を超えるジョキャラなんかいないでしょ、ジョキャラ
聞き慣れない単語が出ます
ね、いないと思うよ、巻絵を超えるジョキャラは、
うん、なるほど、
うん、俺はね、俺の中には
ね、嫁ってことですよね、だから
巻絵は
ね、の嫁って、
人間ではないんだけど巻絵は、
まあまあ、
魔界の女です、はい、だけどご一緒した時には実は巻絵の人だって俺気づいてないです、
は
い、
あ、
で藤田敏子さんって誰も本あのフルネーム呼んでくれなかったんです
よ、うん、
中尾隆生さんとご一緒だった、
はい、
中尾さんがあのトコ、トコ、
うん、
トコさん、
あ、なるほどなるほど、
って呼ばれてたから、
なるほどなるほど、
でトコは一休さんなんだよって言われて、うん、わー一休さんすごいですねって言ってたよ、う
ん、ってあ、まだ一致してなかったんだ、
ね、全然一致してない、
うん、なるほどなるほど、
でトコさんっていう人に会ったんだなと思って、うん、でそれが、あ、藤田敏子さんなんだってなり、うん、えっつって巻絵だ
うん、で急に緊張しちゃいますよね、
巻絵、うん、だって知ってたらもしかしたらその場では俺全然お話できなかった、
なるほど、
あ、うん、あ、巻絵の藤田さんだってなったんだけ どそう知らなかったからわーってすごい
舐めてかかったわけですね、慣れ慣れしく受けたわけです、
なるほど、逆にね藤田さんが本当に優しく教えてくれたんで、
なるほど、
こっちおいでとか、これ、うん、あの美味しいよとかってやってくれて、でそれでこの間お亡くなりになったってなって、うん、もう愕然としちゃって、それもあのね、ちょっとご一緒したいなと思っていて、ちょっとお仕事のオファーをしようかなと思って、
なるほど、
そこでお亡くなりになっちゃったもん、
なるほど、
それでお葬式にもちょっとなんか無理言ってちょっと参列させていただいたりもして、
まあね、これからはそういうのあるでしょうね、僕らもだってね、雲尚さん亡くなる日が来るとはちょっと想像してなかったですけど、
静か
に、いやー、まあだからやっぱりそういうことが今後あるんだろうな、まあ
ね、そうですよ、いやー、そうなのよ、ね、それがそのね、なんか身近な人っていうのになってくるじゃない、うん、こんなしんみりしていいの、
マジで
これだってみんなこれからねっていう話になるんですよ、
いや、いいんですよ、いいんですよ、
これから、
まあ、川上さんとかもね早かったですしね、うん、いつかはこれ来るから、
川上智子ね、岡崎律子さんもね、
そうですね、
ちょっとね、川上智子41なんですって、
死んだ、早すぎました、
ね、早い、
同い年ですから、
あ、そっか、うん、
生きてりゃ俺と同じ、
じゃあもう9年前ぐらいですか、
ですよ、
そうですか、
そんなになりますか、早いな、
8年、8年9年前ですよね、
超ショックです、それ見て、
うーん、
41で死んだの、川上智子、信じられない、
でもやっぱ立ち直れましたか、まあ、立ち直りはしないけれども、うん、まあ、ちょっと前に進めるようになりましたか、
そうですね、まあでもなんかちょっと狂気、今あの狂気の部分からちょっと抜けた感じです、
なるほど、
あと俺スタンのために絵を描いてたんです、
うん、
でなんかちょっとお別れ会とかであの何か出しましょうみたいな感じで描いてたんだけど、なんか狂気の沙汰なんだよ、なんか本当にもうダーとにかくリフレクションで言ったら全キャラ描いた、
なるほど、うん、
全キャラ描いて、セリフがあるキャラクターは全部描いて、
もうじゃあもうロードス当選記の竜の鱗描いてた時ぐらいの感じ
ロードスの竜の鱗の方が大変だったな、
マジかい、
あ、そうですか、あ、そうですか、500円のやつ、
あのね、
1枚500円
にしてもらったんだよ、210円だった、
あ、すごい、210円だけど500円にしてもらった、うん、の方がまだ大変だった、
大変だよ、だって、うん、床に広げないと描けないんだからね、
確 ていうのをロゴ書いたの。
ゴールドドラゴンかなんか、なんかあのこう飛んでる、それこそ
スライド。やわらのバイクの方がまだちょっと狂気ですか、
ね。うん、やわらのバイクは狂気だね。
やわらに。
やわらのバイクは、ね、
緻密な、いきなり作画の細かいバイクが出てくる。
カウルのネジとか全部書いてる。うわ。いやでも、でもごめんごめんごめん。あのそれは画面に出てないんだからフレーム外だって
浮いてるっていうね、
フレーム外を必死でカタログを見ながら全部書いてたっていう、
こいつアホだって
本当に頭おかしい
やつ、狂気ですよね、それは狂気ですよ。
あの片渕監督に止められたあの船のデッキの部分はどうでしょう、もういい、もうできてるからいいって止められた片渕監督、
フェリー、
フェリー、ね、フェリーでしたっけ、
あ劇場版あずきちゃんのフェリー
どう書いてもフェリーになんないでしょって
言ったら、いやできてるから、
片渕さんがもう十分フェリーだよって中野くんもう十分フェリーだからこのまんま出しなさいって言われて、いやまだフェリーなんですよねつって、やっぱもうそういう感じなんですね、中野さんはね、
狂気だよ、はい、やっぱねちょっとなんか、
う
ん、
魂込めて、うん、
なんかこう、うん、ちょっともうおかしくなっちゃうとこがあるけれど、まあでも
それだからずっと絵描いてるよりやっぱ演出監督になってよかったかもしれないですね、
うん、絵描いてたらちょっとおかしくなってるそれこそさっきのキリンの話じゃないけど、何これみたいなやつを描き始めた可能性あるよね、アニメディアの半券だっつってんじゃんって言ってんのに、なんか荒野みたいなところになんかひょろっとしたなんか何かがあって、これを主人公を表してみたとかなんだこれ
アニメで一回も出てこない世界観の絵を、
そうそうなんだこれそういうとこに行っちゃってたかもしれないですけど、
まあまあでもね、まあそういう絵も見てて描いて、
うん、そうですね、まあスタンの件はちょっと
まあね、それはすぐにはね、まあでもやっぱり次につなげたい、もう一緒に作った作品ですからね、
そうですね、
フレクションね、
だからあのスタンの側とはまあね、向こう側からはすごいなんかありがたいことがいっぱい、
はい、
あのやり取りしてて、うんうん、まあ、とにかくそのレガシーって、ね、うん、スタンが残した遺産だから、うんうん、あの作っていきましょう
ってい
う話をしてて、で喜んでくれると思いますよみたいな、でいい終わり方だと思いますけどねってみんなやっぱり言ってて、うん、いやそりゃ分かるんだけどねっていうね、うん、っていう話をしてたら馬越さんからは、いやそう思えるだけ関わってんだから、それをそこまでもなかなかいけないから運が良かった、まあなた
は、ね、そうですね、逆に言うと、まあ、う85で亡くなってたかもしれない人が、まあ、長間さんと出会うのを待って95まで生きてくれたっていう考え方ですよね、
まあね、まあまあねって、でもまあ良かったですよ、あえてね一緒にやれて、
そうですね、
良かったなと思って、そこはもうありがたい。
で年末は無獅子の
コンサート、うん、ライブ
ライブ、うん、いかがでしたでしょうか。
すごいんですよこれが、
うん、
面白いんですよ、
うん、
でそれだけです
よ、もうでもまあ無獅子原作も終わってアニメもまあ劇場版までね、うん、全部終わって、このタイミングでライブやろうっていうのは何でだったんですか。
増田さん、音楽の増田敏夫さんが、
はい、
今ならできるみたいな、
おお
何回も企画は上がってたんですけど、ね、はいはい、でも増田さんがなんかできないなみたいな、
うん、
大体譜面を読んでるようなあれあの楽曲じゃないんだよ。
ああなるほど、そういうことなんですね。
そうなんですよ、
なるほど、
作ってる時に増田さんどうやってできたか正直分かんないんだよって言ってて、だから今さ、うん、再演奏してくださいみたいなこと言われても、えどう何をっていう、なんかどれをっていう、なんかその譜面に書き起こして、はい、ここで盛り上げようとかやってないんだよって、なんかセッティングしたまんまのところに増田さん座って、うん、原作読んで、うん、ペッて置いて、なんかペッてペッてやってパーンっていったらそっから始めてったんです
よ。
そうするとその曲ができてたって言って、何にも考えてないんだよって言われて、
うんうん、まあ、音楽的な手法とかは本当にほぼ使ってなく、うんうん、
だから、まあ、気持ちが良かったっていう、本当に気分が良かった、
なるほど、
何にも考えない、はい、何のことも思わず原作のことだけ思い浮かべたら音ができて、でぴったりだって言われたから、うん、もうこんな気持ちいいことないよねって増田さん言ってて、だからコンサートやれって言われたって
できるわけない、あの時はもうインプロバイズだったんだと、即興だったんだと、
ね、言ってました。
なるほど。
でそれをじゃあそれでもなんか皆さんに生音で届けるみたいなことってなんかできないだろうかって考えて、
うんうん、
でいろんなミュージシャンの人とかとこうディスカッションして、でライブっていう形ができるなってなって、でこのタイミングだったんです。
で実際ムシシファン集まったわけですよね。
すごい嬉しかったですよ。だって遠くからたくさんの人が来てくれて、で全
多分行ってない人がほとんどだと思うんで、どういうライブだったかだけちょっと説明してもらってもいいですか。
あのね、声優さんが、まあ、土井美香さんと、土井美香さんは声ね、はい、声ですね、うん、で銀行役の中野優斗さんで、足立野っていうのをやってくださった上田裕二さん、
足立野、
うん、で単位をやってくれた小林愛さん、うん、このメンバーが、まあ、この4人が最大のメンバーっていうね。で上田さんが何回かちょっと来られない回もありましたけど、はい、でヒハムカゲという、
ヒハムカゲ、
うん、あの1時間の
スペシャル、ね、今週のね、スペシャルで放送された、
そう、あれの映像をまず増田さんが切り分けてというか、都名で全部出して、
あ、うん、朗読劇的な感じで展開
したと。 それを後ろで、うん、はい、スライドっぽく出して、
はい、なるほどなるほど。でそこに音楽を生で入れると、
生で入れるんだけど、本編中にはそんなに音楽かかってないですよ。
おーおーおーお
ー、だから何曲も曲をね実は新作してる。
へえ、あ、ヒハム影用にとか、ライブ用に、
ライブ用に、
ライブヒハム影用に、
うん、そう
ってことですよね。
音で映像を表現する、
はいはいはい、うん、だから動いてない映像の分だけ情報を音で、
そう、うん、その通り、うん、だけどわからない、
うん、
本編見てた人間もこの曲あった気がするなって思うんだけど、そんな曲流れてない。
それぐらい自然、
そのぐらい自然な、うん、なんかちょっと不思議な体験になっちゃって、
うん、
でそれが第1部で、
はい、
で次トークがあって、うん、俺も何回か登壇したし、はい、オープニングやってくださった菅原一郎さんって写真家も無理やり引きずり上げて、
ああすごい、菅原さん会ってみたかったな、
来てほしかった。で馬越さんも引きずり上げてるとか、
馬越さん、
うん、で動画監督の佐藤佳菜子さんも引きずり上げ
て、ああすごいね、
引きずり上げすぎじゃない、
引きずり上げ
すぎどっかにいるはずだっつって、うん、連れてこいっつって、う
ん、
ロフトプラスワード
かと思って、うん、こんなやって引きずり、中間さんがよくやるやつのやつです
ね、人でいっつって、そう、
最後グズグズってなるやつです
よ、そうそう、なったなったよなったなったんだけど、いや大丈夫、増田さんがすごくね、うまく軌道修正してくれる。
なるほどなるほど人に軌道修正頼んでんじゃん
当たり前じゃん
自分で引きずり上げ
る、だって増田さんのライブでしょ増田さんの責任
取る、そういうことだ、そういうことだ、
俺は好き勝手やるよ、
あまあまあね、
で増田さんが全部収束して ね、うん、ね、全部束ねてくれるんだけど、
なるほど。
で第3部が、古典の星ってやつをやって、でなんか
なんすかそれは、
古典の星ってね、俗称の、
ああはいはいはい、はい、
井戸の中に、
そうそう、兄弟のね、姉妹の、
うん、あれ大地さんがこうやってるん
です
ね。
あー、へえ。
あれのテーマをやってくれたりとか、はい、増田さんの一人でこうおごろろっていうね、
うん、
鉄板みたいなのがぶら下がった、はいはい、わけのわかんない、
テレビでお話しされてた時実際にやられてましたよね。
そう、チンドン屋みたいな動きになってる
んですけど、でも なんかそんなイメージな、なんかこんないっぱいティンパニーみたいなのがついてて、
あ
れです。ね、テレビにはおごろろ持ってきてないと思います。でっかくて重いんで。
ああ、なるほど。
それをこうセットして叩く。叩くのが正解かもわかんないんですって。
うん、
そのおごろろって中国の楽器らしいけど、どうやって鳴らすもんかわかんない。
わからない。
だけど、そう、おごろろ先生とかも、おごろろ教室とかもないから。
うん、
うわ、でもう夫が叩くと綺麗になるからっていうんで増田さんを叩いてるって。
へ
え。でね、なんか叩いてね、なんか擦るんですよね増田さん、うん、
あ、
なんかコーンってやったら、
おいおいおいおいおいおいみたいな、ね、
擦るんですよ、うん、またカンカンカンカクカクカクってやったら、
うん、ああ、実際あの音聞けるんだ、
あれあれ、
ああそれ聞きたいわ、
あれが聞けたし、虫の音もやってくれたよ。
あれって何なんですか。
あれはね、そうそう、プラスチックのホースだよ。
あ、あれを振ってふよふよふよふよみたいな。
あれを小林愛ちゃんがこうやってふよふ
よふよ。そうなんだ。
振るんだ。
早く、そう、振ってる。ね。買ってる人じゃん、もう。
アマゾンで買える
んだ。アマゾンであのホース買えんの。
買ってましたってツイッターで流れてきました。
すげえ。そう、早くやるとね、高くなってね。
あ、なるほどね。
UFO 呼ぶ時のやつだ。
そうだ、
そうそうそうそう。UFO 呼ぶ
時のね。あれ近いやつだ
ね。でね、虫師の時は取り方をすごい頑張ってて。
うん、名倉さん？
あれはね、名倉さんじゃないんだよ。音楽の方だから、増田さんが手配してくれた人なんだけど、向こうとこっちとマイク置いて、はいはい、こうやって回してるんだよ。うん、
ああなるほどなるほど。だからステレオで撮って、
そうそう。そう
あなるほどね。
それを使ってるから、すごい面白い。なんていうの、ここ回転する。
はいはいはいはいはいはい。あ、それ面白いですね、
うん。ちょっとサラウンド的な
感じですね。そうそうね。そういうことやりましたって増田さんが言ってて、もうすげえよかった。こんなあの原作の漆原さんも見に来てくれて。うん、んで、なんかあったあと。あと鈴鳴らした、みんなで。なんかね、入るとみんなにあの、うん、入場者特典みたいなんで、馬越さんがはがきに絵描いてて、うん、で鈴が1個もらえるんですよ、
はい、うん、
それはあの鈴の雫っていう映画でやった時、
ああ、うん、あれのやっぱ主が誕生した時の音、
そう、リンリンリンリンっていう、あの鈴
あれじゃないですか、 DVD とかで話数をあの押すと鳴る音、
それはシャーンってやつでしょ、
シャーン、
あれはシャーンってやつよ、なんか鈴がいっぱいついて
る、鈴がいっぱいついてる、
じゃなくてあの
もうあの葉っぱに落ちるなんか音みたいな、そう
リンってやつでしょ、 あの鈴は鈴の雫の時には鈴のオーディションやったんだよ、
鈴
のオーディション、増田さんが山ほど鈴買ってきて、
はあ、私選ばれるかしらリン
多分ね、こうやって
そっちのリンちゃん、こっちのリンちゃん、
こっちのリンちゃん、
多分ね、みんなリンちゃん、
みんな鈴と書いてリンね、
なんとかリンです、眠れなかった
リン眠れなかったリンでいや、それをね、リンリンってやって、リンリンリンリンとか、ちょっと違うなと、で、増田さんと田中和也さんもいて、みんなでリンリン、あ、これか、これだっつって、どんぐり鈴ってやつ、それ1個のところでしか作ってないですよね、あれね、
なるほど、
浅草橋、
うん、浅草橋で、ね、でのみ作って、
うん、そこのお店が作ってるやつで、うん、それすごいいい音なんです、うん、でそれを増田さんがあの入場してくれた人のためにっつっていっぱい買い込んで、
それ発注受けた会社もびっくりしたでしょうね、急にこんなにみたいな、でこんなかったんですか、
いや、ほんで紐はね、なんか組紐みたいなのつけてるんですけど、それは全部あの役者のその中野裕斗さんとか上田裕二さんとかが、
手でですか、
そうなんですよ、
わお、
スタッフと 手分けしてみんな、後半の方はほとんど裕斗さんと上田さんがやったり、
贅沢、
今日のはほとんど僕らですよとか
言って、すごいわ、
でみんなにこう配って、うん、で色も違うからみんなコンプリートできたとか見てすごい、
あ、なるほどね、
でそれもちゃんと映画に出た音だから、うん、みんなで鳴らしてみましょうってやったんだけど、うん、すごい気持ちいいんだよ、
あ、
い
いですね、いいですね、あ、いいですね、
うん、いいライブでした、
いいな、
だからまたやりたい、あの次をやるためのライブだったから、
へ
え、なるほど、
そうそう、
まあでもそうだよね、批判む影やったんだったらまだいろいろできるじゃないですか、
ありますよ、
まだ山ほどできるんだけど、そうだから
1ヶ月ぐらいやりましょうよ、毎日違う話で
やりたいんだって、
うん、歌舞伎座とかでやればだって
あとね、増田さんやっぱり地方でやりたいって言ってんだよ、
なるほどね、はい、あ、いいじゃないですか、地方
だから、地方に行ってみんな役者さんたち
も秋吉大ライブみたいな
やれた
ら、うん、やれた
ら
いい
よね、野外とか ねやれたらね、
腕の海やりましょうよ、
やれたらいいな、秋吉大で本当に腕の海やれたらね、
最高ですよ、
素晴らしい、
本当だね、
やりましょうよ、それ
それはいいね、うん、俺が見たいな、
見たいでしょ見たいでしょ、
一番見たい、
うん、
踊ろの道とかね、やってほしいな、
いいですね、
うん、
踊ろの道ね、
三上さんですよ、あれもね、そうそう、だからすごくなんか虫師のライブは本当に良かったなと思って、
それが年末ですよね、う
ん、はい、
で、エコダちゃんはどうですか、
うんうん、
うん、聞かせてください、なんかあります、
エコダちゃん、
はい、
俺の回のエコダちゃんだから、その単位の小林愛ちゃんだから、
うん
うん、結構先ですよね、
うん、
10話、
俺最終話
みたいな、確か結構先だったイメージがある、
あ、そうですか、
すごい先になってるんですけど、
なるほど、
うん、どう言ったらいいんだろう、目指してるのはあの発禁なんだよな、なん、
うん、
放送禁止、
はいはいはい、はい
になるものにしたいと思ってて、
うん、そこを目指してる、
今回はそれを目指して
る、
あのただそのエロティックだとか、はい、バイオレンスだとか、うん、そういうんじゃない、うん、
じゃない、
うん、じゃなくてなんか夜中に見て、うん、うわっていう、なんていうの、 えこれ何っていう、うん、こういうの見たんだけど見た人いますってなるの、ね、これ私だけこれ見たの、うん、っていう
ちょっと怖いです、ね、
夜中にすげえ気持ち悪いのやってるんですけど気持ち悪いのって言った
らやってたんだけどあれ何
なんかとんでもないものが流れてたんだけ ど、
なるほど
あれは本当だったんだろうかで伊集院さんのラジオとかにあがきが届くんです僕が高校生の頃
空の
夜中に恐ろしいものを見ましたみたいなやつでそれはアイアンキングの最終回だよみたいなことが分かるようなやつになってほしいなと思って作ってるんだけど、俺は俺とその、まあ、一緒に作ってるアーティストさんがいて俺たちはすごい盛り上がってる。
なるほど。
あすげえとか、うん、やってんだけどなんかちょっと周りは、うん、わっていう動きがあるんだよ、ね、そう
プロデューサー引かしてますもしかして、
うん、
こいつやべえやつ呼んじゃ
ったこれいやすげえなーとかーいやめちゃめちゃいいっすよとか
熱いっすねみたいじゃなくて
もうそうそうだって俺とそのアーティストさんが笑ってたりするんだけど、うん、わーとかでも誰も笑わないんだよ
あれそれはあのギャグ漫画日和のシール開発した人だよ
そうか
これとこれと
これとこれだなんか違うんだよってガッてね血がビャって出てね
なんで子供なんだよ
あれね生き生きしてないってなんかドラゴンが焼かれてたりとかしてねホワイトドラゴンかなんかがあのチキンみたいになってるやつ、ね、そうそうそうそうそうそうあれドキモンパドキモン
ねああいう感じのやべえやつになっちゃってるんですね
目指してるんです
うんでそこは目指してないですドキモンパは目指してない
ですあれはやりすぎだって
でも結果的になってんのかなドキモンパ
とんでもねえやつに発注しまったなみたいな感じになって
すごくねでもだからその一番困ってるのはそのエコダをやる小林愛ちゃんですよ、
ねうん、なるほどね、うん、なるほどね
えね私抜かして何が起こるのみたいなあれっていうあのシナリオはって言ってシナリオとか台本はみたいな台本ねえよみたいな
えないんですかあれ
って言って愛ちゃんもえ台本ないのってほら台本ないなあるかな
それ言っていいやつなんですか
あるかなねえな
みたいな今言っていいやつなんですかそれ
いいと思いますよだってへーって
僕らは責任取りませんけど
そうなんだって思って見てもらえたら嬉しい
なるほどなるほど
これ台本ないってどういうこと
なんだいやーこれ楽しみだな
でも見りゃ台本ねえわなって思うけど
なるほど
これ台本作りようないでしょ、なんですけど
いいですねあちょっとまた面白い試みやってますね
3分しかないですからねあれ
そうですね
そうなんですよ
ショートで
うんちょっとそれは楽しい仕事ですよ、うん、すごく、
うんうん、それはいつ頃やってたんですかやっぱ年内ですね2018年内
もちろん年内にやってて
今はどんなお仕事をしてるんですか
今はスタンのそれ書いたり、
はい、
来年やるやつ
来年じゃねえや今日だ
あ今日じゃ
もう今年
今年だ
19年
お
今年やる動いてるんですね
うん動いてるんですけどねなんかアニメの業界ってなんかよくわからないんですよね、うん、
まあもう何年やってるんですか
企画が立ち上がっては消え立ち上がっては消えみたいな
動いているのかないのかって感じなんです、
う
ん、
まあまあまだまだ確証がない、
うん、もうやるよって
言ってからもでもなくなることありますからね、うん、
ええ、うん、もう決まったよ、うん、もうどこの段階かがだからみんな半信半疑で動き始めてでなんかあれもうオンエア近いっすねみたいなのであもうやるな、うん、みたいな感じあ
そういう感じなんだ、
うん、が多い
なるほど、
うん、よっぽどその原作があって原作がすごく人気があって、
うん、
で今新たな何巻が出るからそこに向けてアニメの発表も、うんうん、もう大々的にやりたいんですよってそういうのじゃない限りはもうだいぶ前の例えば漫画だったりとか、
まあ、だからどこで、まあ、放送ないし配信するかっていうのを決めてくるで発表してからようやくあ本当にやるんだっていうのが分かるというぐらい
そうそうそうそうそうただやるんだ やるんだって、
ね、その発表待ってても間に合わないからもう作り始めてるってことなんだけど、うん、発表されずに作ってたけどなくなる企画もあるっていうことですよね。
いっぱいあるよ。
いっぱいありますよね。
いっぱいあるよ。サンライズで俺がやってたやつなんて。
そうですね、
うん、そうだよ。シナリオも上がってて、うん、キャラもでき、う
ん、毎週結構長かったですもんね。あれ
2年ぐらい
ですね。え
がっくり、もうほんとがっくりだよ。えなくなる、なくなるの、ここまでやってっていう、なんかしょんぼりするけど、でもそれはあるあるなん
だ、ね、まあそうなんですよ、ね、
結構あるあるなんですよ、
うんうん、まあでも今年なんとかね、また長間さんの新しいの見たい、うん、見たいですけどね、
うん、でもやれるとは思うんですけどね、はい、あのうん、面白い、面白いですよ、
うん、
いや前々からやりたいと思ってるようなものだったので、うん、面白いとは思いますし、あとね、なんかやりたいものがいっぱいありすぎて、
そうでしょうね、
うん、
なん、いろいろやりたいですもんね。
いろいろやりたいです。それが困る。
でもまあリフレクションもあるし、
リフレクションもやりたいし、
ね、うん、新しいのもあるし、
でリフレクションなんかやるんだったら俺がやらないとどうにもならないし。
そうですね。
なんですよ、
無視しだってやってほしいですよ。
無視しは、虫師はどうなの、
もう仮にあったらこの長浜さんが総監督という位置で若い人にもっていうのも虫師だったらありかなとかちょっとちらっと思ったりするんですか。
虫師はダメですね。
俺が任せられない
と
やらしたくない、誰にも渡さない。
俺がダメ、俺がおかしくなっちゃうと思うんですよ、多分、うん、総監督とか虫師は無理ですね。虫師は全部やるっていう、最後までですから。だけど、虫師、なんかやりたいですけどね。
秋吉大ライブですかね。
秋吉大ライブもあるしね。
来れるのもんなら来てみ
る。で、他にもやりたいのはありますけどね、まあ。それがどういうスケジュールで入ってくるかが分かんないから。
分かんないです
ね。そうです
ね。そうですね。まあでも楽しみじゃないですか。
やりたいものが本当多すぎて。でまた大変なんですよね、全部ね。
おもちゃで遊んでる場合じゃない
ですか。何してるんですか。スティングレー探してる場合じゃないですよ。
おもちゃで遊ばないとやってられない。
なるほど。
おもちゃで遊んでアニメ作ってるんですか。
だって、いや、これかっこいいな、あ、頑張ろうって思わない。思わない。
まあね。うん、まあね、いや、俺これがもし10万するんだったら、うん、めっちゃ働こうって思いますもん、やっぱ。
いや。そういうんじゃないんだって、
うん、
この人たちがこうやって作ったもんが、うん、こうやって時間を超えて俺は楽しんでるわけじゃない、
うん、でまたこういうの作んなきゃなって思うわけ
じゃない。そう、うん、あ、俺の
なんか負けられない
アニメとかもこんな風になってるといい、うん、いいじゃんみたいなことでしょ、
う
ん、
そうですね、
うん、だからこの人たちのこのなんか頑張った感みたいなのはやっぱりなんか画面に残したいよねっていう。
そうですね、
うん、なんか頑張ってない感が残るの悲しくない？
うん、まあね。
もうちょっと頑張ってほしかったなとか、やっぱそれが一番ちょっと悔やまれるところではあるかなと思って、99の壁的なもんですよ。
うんうんうん、まあじゃあ2019年も長間さん頑張って、またこのライブにもね来ていただきたいと思います。
このライブ何俺今日卒業させられ
て、いやいや違います、
またこのライブにもね遊びに来てくださいみたいな感じ、ね
ね、いやまあ熱情と文字数も大切なコンテンツの一つですから、中間さんも。
あ、俺がコンテンツの一つなの。
そうですよ、
この中
来てもらわないと困りますよ。
ありがたい、ね、
だってこのおもちゃの話するのここぐらい。
そうですよ、
おもちゃの話は誰も聞いてくれないんですよ。ここの人たちしか聞いて
ない。だから必要なんですよ、だから、
ね、だってここの人たちは写真も撮ってくれるし、なんかいいっすねなんて言ってくれるけど、
この人たちが聞いてるかどうか分かんない。
聞いてない、
受け流してるかも。
やっぱりそうだったのかな。薄々感づいてたけどさ。みんななんか
いや
なんかちょっとみんなね、あのだってヒーマンとか
ヒーマン
サンダーバードとか
の。ヒーマン覚えてますよ。
そう、いや俺ヒーマンとかサンダーバードのネタになると、うん、なんとなく距離が感じられるんで、みんなとの。
そうっすかね。
AT フィールド、そうですか。
AT フィールドあるよ。こういうここから先行けねえみたいなやつね。あの六角形のやつが出てる。
ヒーマン。
あれがあるんだよ。なんか これがヒーマンですって言ってももう思いっきりここで止まってる感じあるじゃん。それは悔しいよ。
まあでもすごく頑張ってプレゼンしてくれてるわけですから、
うん、でもほらマーベルレジェンドとかすげえ関節が動くやつとかだとちょっとだけ持ってなってくれるじゃん。
そうですね、そうですね。
でもこういうなんかこういうのをさ乗っけたりとかするとちょっと冷ややかじゃない
なんか冷ややか、
みんな目が冷ややかじゃない、
それがいいんじゃない
これここに俺はここになんか日本中の人たちを持っていきたいんだ
え潜水艦の上に人形を乗っけるレベル
なんつうか、みんなみんなこういうものをなんか作ってほしい。
なるほどなるほど。
バンダイとかが あえて出来の悪いものしか作ってほしくないの、
ね、どうなんすか、ね、あえて出来の悪いのはどうなんだろう頑張って
出来はいい、出来はいいんですよ
そうだね、
意味合いが
頑張んなきゃいけないんだ。そうそうそう、頑張って出来のいいもの作ってるのに、
そうそうそうそう、
頑張って出来の悪いもの作るんですか、
はい、頑張って出来の悪いもの、
ね、
出
来が素晴らしいですからね、それはまずじゃないですか、その意味合いみたいな。
まあでもこれからも長間宏注目ということで定点観測でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。嘘に騙され